化を楽しむフローライフラジオ。30代半ばで離婚を経験し、ゼロからフリーランスになり、今は会社を経営しているアラフォー女性がありのままの視点で学びや気づきをシェアします。人生は諸行無常、変化の激しいこの時代をどうすればしなやかに心地よく楽しく生きていけるのか、一緒に模索をしていきましょう。おはようございます、かおりです。本日もフローライフラジオを聞いてくださってありがとうございます。今日はですね、夢は書くと実現するというですね、お話を一緒にできたらなと思っております。こちらいかがでしょうか。皆さん結構目標とか夢とか書いていらっしゃる方多いんじゃないかなと思うんですけど、なんかそういった習慣がある方って結構これを、実感されてる方って多いんじゃないかなと思ってるんですけど、いかがでしょうか。私はですね、本当にすごいなこの力はと思っていまして、結構いろんな本とかにも書いてありますけれども、私が尊敬しているなんていうんですかね、著者さんというか、そういった方々が書かれている本でもやっぱり書いてる方多くってですね、経営者の方だったりとか尊敬してる方でですね、なんかそういう、すごく数字だったりとか、そのビジネス的に何て言うんですかね、成功されているというか、そういうロジックがしっかりされているような方たちもやっぱりそういうところってすごく、スピリチュアルっぽいのかもしれないんですけど、やっぱり気にされているというか意識されていらっしゃるんだなと思っていて、であと私の周りの経営者の方、仲間だったりとか、あと尊敬する先輩方とかですね、やっぱりこう皆さんすごく大事にされてるんですよね、夢を書くとかそういったこと。あとは、神社とかも好きな方多いですしね、経営者の方とかって。なのでそういう運じゃないですけど、引き寄せみたいな、そういったところも大事にされてる方多いなという、ちょっと引き寄せというと言い方が難しいかもしれないんですが、そういう目に見えない何ですかね、大切なものみたいなところをなんかすごく大事にされてる方多いなっていう印象があります。でそういう方々は本当に目標どんどん伸ばしてこう進まれてるなと思ってるんですけど、でも私自身もですね、もっともっとやっていきたいなっていうところでもありますし、全然自分が目指しているものとかまだまだっていうところもあるんですけど、やっぱりその時その時の目標だったりとか夢だったりっていうところを細分化するじゃないですけど、書いていたりとか、あとは人生全体で見た時の目標というか夢を書いていたりとか、いろいろ書いてるんですけど、皆さんも多分自分に合うやり方とかあると思うんですけど、それでですね、なんか本当にすごいなって思っていることがありまして、そうですね、できれば朝起きた時に夜寝る前に大体書くんですよね、その目標だったり夢だったり、長期的なものもあれば今のものとかいろいろあるんですけど、でできれば朝もですね起きて書けるのが一番いいんですけど、ちょっとなんかそこまでできないなみたいな時は眺めたりとかして、であと結構部屋のいろんなところに貼ったりとかしてるんですけど、なんかそういうのって何ですかね、無意識にすり込ませるだったりとか、あとなんかもうパッて聞かれたらパッて答えれるような、なんか思い出せるみたいなのが大事だと思っているので、目につくところに置いてですね、いつでも目に入ったりとかしてこう染みつくようにしてるんですよね。でそういうのをやっていたら、私ちょっと人生の何でしょう、こうやって死にたいなみたいなそのありまして、その時の映像みたいなところが、もう私死ぬ直前まで結構長生き、昔はあんまり長生きしたいと思ってなかったんですけど、今長生きしたいと思っていて、で なんていうんですかね、もうこの世界の変化が今すごいじゃないですか、いろいろテクノロジーとか AI とか、なんかそういう、あと宇宙の分野とかも好きなんでですね、宇宙ビジネスだったりとか、なんかそういうのやっぱすごくワクワクするので、まあ、どこまで生きてる間に変わるのかな、なんかどこまで人間こう、まあ、宇宙に行けるとしたら宇宙旅行とかもどのくらいまで発展するのかなとか、なんかどのくらいの金額で行けるようになるのかなとか、いろんなことをですね、やっぱり見たいんですよね、ギリギリまで。なのでなんかこう、まあ、そうなった時に、まあ、自分がそうですね、もう結構長生きしたいのでですね、100歳超えとかぐらいまで、まあ、元気な状態でですよ、体も。で、まあ、あの周りにいる仲間たちは本当にもう年齢問わずに、もう自分の近い年齢からすごい若い方から、あとはもういろんな仕事、何でしょう、いろんな本当職種とか、もう国籍とかも全然関係なくって、いろんな国の仲間がいて、まあ、そういう仲間たちにこう囲まれながら、もう最後までワクワクしながら、もうスッと、あ、ぽっくりじゃないですけども、スッと、何ですかね、もう健康なところからもうスッとな、もうこの人生というか今のこのね人生みたいなところを終えるのを、まあ、みんなにこう温かく見守ってもらいつつ、でもまあ大往生みたいな感じなのでですね、まあ、そこの雰囲気も別に悲しいとかじゃなくって、まあ、お祝いみたいな感じでやってもらいたいなみたいなのがあって、まあ、結構それを、まあ、書いているんですよね、日々寝る前とかに。でそしたらですね、いつからですかね、結構その離婚を私はコロナの時期にしまして、3年ぐらい経つんですかね、もうちょっと数えたらあれなんですけど、大体多分そのくらいなんですけど、まあ、そのくらいの時期に一回、まあ、それまでのなんか旦那さんとの、元旦那さんとの時間がかなりあったので、あとはなんか交友関係も基本的にその旦那さんの友人だったりとかも絡めてみたいな感じだったんですよね。で、私あの実家が地元、今東京にいるんですけど、地元の方は九州の方なんで、まあ、あんまり地元の友達とかは会う機会がなかったりとかもするので、あのこっちの方でまたこう新しい人間関係みたいな感じだったんですけど、その離婚を機にですね、結構その友人が元旦那さん経由とかも多かったので、なんかそこで一回ですね、あの、まあ、人間関係がすごいリセットをされ、まあいい意味なのか悪い意味なのか、まあ、そうですね、個人的にはそのポジティブな方に捉えてはいるんですけれども、まあ、悲しいことでもありましたし、当時はですね。でそこで、まあ、一回リセットになって、もうすごい、なんていうんですかね、もうまっさらみたいな状況の時があったんですよね。でなかなか昔の友人もやっぱいますけど、昔からの、なんかやっぱりお互い家族ができて、ちょっと連絡なかなかね取ってなかったりとかもしたので、まあ急にその時期にこうねガーッと連絡するわけにもっていう感じでしたので、なのでまあじゃあここからどうやってこう人生新しく作っていこうかなとか、こう人間関係とか作っていこうかなっていうので、まあそこでですね、まあそういう時期から書いてたんですよね、自分がこう、まあ、最後を迎える時のこういう風に仲間たちとやっぱりこう楽しくやっててみたいな感じとか、あとはやっぱりこう、まあ私の中で結構仲間みたいなのが大事なワードだったみたいで、まあ一緒にこう仕事を、何でしょう、仕事も楽しくやっていく、まあ、人生のこう一緒にこうずっと一緒に成長していけるような、お互い切磋琢磨できるような仲間と、まあ活動してる自分みたいなのを、まあ、結構書いたりとかしていたら、今ですね、もうまさになんかびっくりするような、こう、あ、自分があの時に欲しいと思っていた仲間が今いるなっていうのをですね、こうふと思い返すというか、あれ、なんかすごい叶ってるなみたいなのを思ってですね、いや、びっくり、あの、それ、まあ、まだまだですね、これからどんどんどんどんこう、また新しい方の出会いともあると思いますし、まあ、自分が成長するとまた出会える方も変わってくると思うんですけど、あの、あ、すごい素敵な仲間がもう本当にたくさんいろんなところにいて、でプラス、あの、まあ、もう年齢、国籍とかそういったものを問わずに、もういろんな仲間と、まあ、最後までこう楽しんで、まあ、人生を終えるんだみたいなところを掲げてるんですけど、何ですかね、すごいナチュラルに、あの、いろんな国の友達も増えていまして、まあ、それも本当にたまたま知り合った まあオフィスがたまたま私コワーキングスペースというかちょっといろんなところで仕事してたりするのでですね、たまたまそこにいた方が、まあ、エンジニアの方だったんですけど、まあアメリカにずっと住んでらっしゃって、まあ、日本に帰ってきてエンジニアされてる方で、で海外の友達がすごく多くて、ですごい私もこう何でしょう、つないでくれたりとかで、私まだ今英語勉強中で英会話のところで続けてるんですけど、まあ、そんなに皆さんほど全然喋れるとかじゃないので、もう何て言うんですかね、なんか集まりとか基本的に英語で会話みたいな感じなんですけど、なんか私はすごい何ですかね、パンパン会話もできるわけじゃないです、聞き取れないことも多いんですけど、皆さん全然何て言うんですかね、気にせず呼んでくださって、本当に親切にしてくださって、何て言うんですかね、その場にいさせてくださるその温かい雰囲気があるんですよね。なのでそういうところも呼んでもらったりして行ったりしてるんですけど、なんか何ていうんですかね、そういうナチュラルにそういう友達も増えて、で本当にいろんな国の方がいらっしゃるのでですね、友達が増えてっていうので、いやすごいなって思ってます思ってます。でもこれって多分紙に書いてたりっていうのが本当に影響してるんだろうなっていう、そのまあスピリチュアル的な感じで引き寄せになると思うんですけど、おそらく多分そういう風に書いていなければ、まあ自分でも多分何ですかね、書いてることがなんか人間って脳の 3% でしたっけぐらいしか使えてないみたいなこと言うじゃないですか、残り90何パー使えてないっていうので、なのでこうやっぱり潜在顕在意識じゃなくって潜在意識の方が大事って言われてると思うんですけど、まあ、その何ですか、なるべくこう抵抗感がない時に刷り込めるようにみたいなところで、まあ、寝る前と本当起きてすぐのぼーっとしてるタイミングでそういうのを書くようにしたりとかっていうのをしてるんですけど、やっぱりナチュラルにそういうのが自分の中に刷り込まれていって、何ですかね、意識してないのにその態度と行動とかに出るんだと思うんですよね、そういうのが知らないうちにですね。だからそういうふうに、なんて言うんでしょう、そういう方がいるところに多分自分から選んでいってるんだと思いますし、まあ、そういう方とその、ね、仲良くなるきっかけとかがあった時に積極的にお話をしたりとか、でそういう場に呼んでもらった時に、まあ、積極的にその生かしてもらったりとかみたいな形で、多分なんかそれつながっているのがなんかこう、なんか引き寄せみたいな、なんかこうガチャンコするみたいなイメージだと思ってるんですけど、なのでいやー本当になんか仲間を作るとか、そういう風なこう友人作るとかって、まあ自分じゃなんて言うんですかね、もうまあご縁もあったりするのでですね、まあ、この場所にこの時にここに行ったらこういう人ができ、こういう人ができるとかじゃないじゃないですかなんですけど、もうなんかナチュラルに本当にご縁が広がっていって、仕事の仲間もそうですし、そうじゃない仲間もすごくいろんな場所でいろんな仲間が増えていて、いやこれってもう絶対この紙に書いてることが大きいなと思っているので、でちょっと私に今足りないところをですね、近くで一緒に何ですかね、そういう目標を書くような時間を設けて仲間たちがいるんですけど、そこの仲間ですごく数字に落とし込んで目標を書いて進捗情報とかを伝えるのが上手、まあ、そういう目標管理が得意な友人がいるんですけど、なんかその方がですね、やっぱすごいスピードで成長されていて、で数字でやっぱり落とし込んでいるので、まあ、行動もやっぱ分かりやすいですよね。今日はなんか例えば何ですかね、英語も単語10個覚えるみたいな感じで数に落とし込んでいるので、こう曖昧じゃないと言いますか、なのでですね、なんかそれを見ていて、こう、あ、やっぱりもっともっとこう、この夢を実現するのに、加速するためには自分が求めるところを、もうちょっと数字に落とし込むところを、なんか割とふわっとめの目標が、の立て方が好きなので、個人的に。あんまりそこがちょっとできてなかったんですけど、いや、もうちょっとやっぱ数字に落とし込んでやると、全然違うんだろうなっていうところで、そこはちょっと明日から取り組みたい。明日から、そうですね、まあ、本当は今日からって言うべきなんでしょう、ちょっと今ちょっと夜中なので収録してるのでですね、起きたら まあ、今日からですね今日から取り組もうと、はい、思ってます。はい、まあ、そんな感じでやっぱりこの、まあ、夢や書くみたいなのってなかなか、まあね、できそうで続けられる方ってあんまりいないのかなっていうところが思ってるので、まあ、しっかりちょっとこれを仲間たちと一緒に、仲間みんな書いてるのでですね、で私もちょっとめんどいなみたいな感じでなんかこうやらない日もあったりとかするんですけど、やっぱり続けていきたいなっていうのを改めて思ったので、まあ、今日はちょっと紙は夢は書くと実現するっていうのを実感をしておりますっていうところをですね共有させていただきました。ここに関してはまた進捗ですねをお伝えできればと思っております。はい、皆さんどういうふうに夢とか目標の管理ってされてますかね。結構なんかこういうふうにしてるよみたいなのがあったら教えていただけると嬉しいなと思ってます。はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。今日は土曜日なのでですね、良い休日をお過ごしください。あ、お仕事の方もいらっしゃるかもしれないですね。その方、お仕事の方は今日も頑張ってください。はい、私は今日もちなみに仕事となってます。はい、ではですね、今日も皆さん、おのおのですね、良い一日をお過ごしください。